今日は、続き、先週の続きなんですけれども、うん、先週、今週、一番基本的なものを勉強していると思います。そして先週はすごい簡単な話なんですけれども、これは、場合によって牧師も知らないことなんです。残念なんですけれども、一番簡単なもので、そして本当のキリスト教っていうのは宗教ではありません。神様と人間の愛の関係なんです。そしてそれがベースなんです。ですから宗教みたいに規則を覚えて、その規則を守って、その規則を従いながらいい立場が取れるっていうような考え方で動くと、なかなかうまくいきません。それだけではなくて、クリスチャンとしてしんどいクリスチャンになります。あるニックネームあるんですけれども、苦しみちゃんっていうようなクリスチャンになる可能性があります。ですからそれが先週話しました。そしてどうやってその愛の関係を持つと言いますと、まず第一、どっかの教科書かなんかに従って何かするんではなくて、正直に自分の心から神様と一対一な会話することなんですね。そしてその会話の中で、自分は弱い人間で自己中で失敗してしまってるっていうことを神様の前に告白することなんですね。そして自分の力では自分を変えることができない、大体そのようなことを言って、そしてイエス・キリストが2000年前に来てくださって、私の代わりに十字架でその失敗、その罪の罰を受けてくれたことを信じますって、そのような内容の会話、祈りを神様とする。そして今度はどうぞ私の中に入って、私の人生の主、神様になってくださいっていう誘いなんですね。そしてそれは本気で自分の言葉でそれを祈ってしまうと、今度神様が本気になって私たちの心の中に入ってくれるんです。そしてある人はすごくなんか何か感じるようなことある人もいるんですけれども、私の場合は少しずつ、あ、変わったんだなっていうことが分かったんですね。その祈りが私の場合は、夜中布団の下に、潜って泣きながらそれを言って、そして次の朝起きたら、ちょっと恥ずかしい気持ちもあって、ものすごい感情的になったなとか、ロブ大丈夫とか自分にそういうこと言ったり、そしてけれども学校に行ったら、高校やったんだけれども学校に行った時に、不思議に前のような怒りがなんか湧いてこないっていうか、あれっていう、そして怒るよりも哀れみを感じるって、あれこれ不思議だなっていうか、先週、もう前だったらこんなこと言われてすぐ怒るのにって、なあ、じゃあやっぱりあの祈りが本物だったなっていうことなんですね。そして今度その関係がだんだん自分と神様の関係が少しずつ本物になってきたら、いずれ私はこういう隠れて信じるんではなくて、人の前に言いたいんですって、私イエス・キリスト大好きです、信じていますっていう、そういう気持ちになるはずなんですね。そしてそれは、聖書の知恵の中では、洗礼を受けることなんですね。そしてそれは、私はイエス・キリストを恥と思っていませんって、私の 大事な主なんです、ですからこんな格好で、水に邪魔になって、前の人生がもう終わって、今度上がった時はもうイエス様と共に生きるつもりです、もちろん国権はいっぱいあるんですけれども、これから少しずつイエス様と付き合いながら変えられていくと思いますって、そのような気持ちで洗礼受けるんですね。ですから大勢の人は洗礼受けてるんだけれども、全然そういう意味で受けてないので、余分のお風呂になってるんですね。内容が外れてるから、ただ言われたからとか、 言われたから洗礼を受けたとか、あなたこのぐらいの年でこのぐらい教会に来たから受けなさいとか、全然分かってなくて、そして受けてしまってる。ですから私も2回受けたんですね。1回目は、子供の時に、覚えてないですけど、そして2回目はやっぱり自分から受けたいんですって。でこれは人の前で立って私はこれを信じるっていうのは人間にとっては非常に大事なんです。なぜ言うと、人間はこの地球の代表として置かれたんです、もともと。ですから神様の代表として人間ここにいてるわけなので、不公平なものとか良くないものとか、これは違うなと思うようなものを見たら、人間の役はどう他の動物と違ってて、これが真実ですっていう立ち上がって言うのは人間の大切な役なんですね。ですから多くの人間は立ち上がって、私をこれ信じていますって言ったことないような人間がかなりいるんです。そして自分の信じていることを言えないっていうような人たちですので、自信がないの。そして自分の価値が低い。なぜ言うと、人の前に立ち上がって私これ信じていますって言ったことないから、それが人間らしくないんです。人間の作りでは真実に対して立ち上がって、これは真実ですって、そのために人間が作られているんですね。ですから特に、まあ、女性もそうなんだけど、特に男性はね、もうなかなか何も、もうね、30歳になっても40歳になっても50歳になってもね、もうなかなかね、背骨のないような、もう合わせて合わせて合わせて笑いながら合わせて自分を嫌いなの。まず言うと、立ち上がったことないんです。私をこれを信じていますって一度も言ったことないんですね。ですから惨めなような気持ちになって、自分の価値が低くて、ですからこの立ち上がって信じるっていう、それが非常に大事だと思うんです。そうすると人間らしく生きることができるんですね。今プロレスルではね、昔のプロレスと今は違うなと思うのは、昔のプロレスはね、ほとんどレスリングしてたんです。うわードドーンうードドーンって それやってたんですけどね、最近のプロレスはね、マイクばっかり持ってるんです。マイク立って、ちょっと言わせてもらいます、お前は私に勝てると、なんかスピーチばっかりなの最近は。一つは怠けてるなと思ってね、やっぱりけれども結構受けてんだよね、そういうスピーチ。けれどもやっぱりどうして、特に男がそれ好きだっていうとね、自分を何を信じているか立ち上がって言ったことないの。ですからええなーって、男だなーって、お前はってしょうもないこと言ってるんだけども、一応私たちこれ信じて立ってるんです。ですから人間らしいの、立ってこれを信じてるって言ってるから、それが憧れ、私ができない、何もかも周りに合わせてしまうんですっていうものなんですね。ですから本当に立ち上がって信じるっていうのは、人間として非常に大事、なんですね。ですから もし皆様の中ではまだそんなことやったことないんですっていれば、また後でも自分からやりたいってそのような気持ちが入ってきたら、また話しましょう。そして、今度はね、ガラティアの1章の11節から24節、そしてこれはパウロというリーダーが書いてある手紙なんですけれども、2つの書いた理由、2つがあるんですけども、1つは間違えたような福音ゴスペルを信じてたから、その注意なんですね。みんな思い込んでしまったのは、努力によって救われるという、規則従って救われるっていうのを考え出したから、その注意もあってて、けど今度それだけではなくて、パウロの証もここに入っているんですね。そして私たちがパウロの人生経験から学ぶことがあるんじゃないかなと思いますので、ガラティアの1章の11から24お願いします。
兄弟たちよ、私はあなた方に知らせましょう。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。以前ユダヤ教徒であった頃の私の行動はあなた方がすでに聞いているところです。私は激しく神の教会を迫害し、これを滅ぼそうとしました。また私は自分と同族で同年配の多くの者たちに比べはるかにユダヤ教に進んでおり、先祖からの伝承に人一倍熱心でした。けれども生まれた時から私を選び分け、恵みを持って召してくださった方が異邦人の間に御子を述べ伝えさせるために、御子を私のうちに啓示することをよしとされたとき、私はすぐに人には相談せず、先輩の人たちに会うためにエルサレムにも登らず、アラビアに出て行き、またダマスコに戻りました。それから3年のうちに私はケパを訪ねてエルサレムに登り、彼のもとに15日間滞在しました。しかし主の兄弟ヤコブは別として、他の人には誰にも会いませんでした。私があなた方に書いていることには神の御前で申しますが偽りはありません。それから私はシリアおよびキリキアの地方に行きました。しかしキリストにあるユダヤの諸教会には顔を知られていませんでした。けれども以前私たちを迫害した者がその時滅ぼそうとした信仰を今は述べ伝えていると聞いてだけはいたので、彼らは私のことで神を崇めていました。
OK、 ここにパウロの証人生の経験を出しているんですけれども、この中ですごく大事なのはまずパウロが一生懸命言っているのは、私の知ってる救いの道、福音っていうのはなんか誰かに言われたから信じてるもんじゃないよって、自分で信じてるのよって、自分で発見したのよって、なんか周りの人に惑わされてこうなったとかそんではなくて、私の心の中にこれを信じてるのよっていう立場なんですね。そしてこれは私たちにはすごく大事なんですね。ですから誰かがロブが信じるんやったら私は信じるわっていうのもうがっかり、それだけって、やっぱり考えて もうこれもあるしあれもあるし、ですから考えて聖書を読んでもう一度読んで、そうだなって自分でその決心自分で決めないといけない、そうしないと本物じゃないんですね。もちろん同じような考え方を持ってくれたら嬉しいなと思うんだけども、それだけでは弱いんです。自分で考えて自分で祈って、そして決心決める、これが正しいと思うって、それがすごいしっかりしたものなんですね。けれども特に聖書、後でも話するんですけども、聖書を勉強する場合はずれになる可能性っていうのは、自分の価値がすごく低ければ、自分の価値を支えるような考え方で福音を受け入れてしまうっていうのは、それだったらちょっと危ないですね。ですから本当に聖書を正しく理解するんだったら、土台はまた後で言うんですけれども、天のパパが私を愛してくれてるんだって、愛してくれてるから安心がもらってるから、じゃあこれはどういう意味だろうって、そういう安心した気持ちで勉強するとずれる可能性が非常に少ないんです。けど不安定な立場だったら、やっぱりそういう安心のある方と確認しながら勉強した方がいいんじゃないかなと思います。ですから、成長したかったらいっぱい質問することは反抗ではなくてすごくいいことなんです。ですから誰かがロブちょっと質問があるんだけどって 僕が頭の中で逆らっているとか思ってないですね。嬉しいなと思うんですね。それひょっとしたらこの質問で私も少し成長していけるんじゃないかなと思うので、ですから本当に成長したかったら、なんか疑問とか質問あるんだったら自分の心を確かめて本当に知りたいっていう心を持ってるんだったら聞いた方がいいなって、自分の賢さを見せかけるためとかそういう道具やったらあんまりいいもんと思わないんだけれども、本当に知りたいなと思うんだったら本当にもうどんどんどんどん質問することは、そして今度自分で考えてこれを信じることを決心するって、それがすごく大事じゃないかなと思います。もう一つ、そしてこれはその15、16節読んでくれますか。
けれども生まれた時から私を選び分け、恵みを持って召してくださった方が異邦人の間に御子を述べ伝えさせるために、御子を私のうちに啓示することを良しとされた時、私はすぐに人には相談せず。
OK、 最初の部分もう一度読んで、15節の方。
けれども生まれた時から私を選び分け、恵みを持って召してくださった方が、
このパウロが理解していたのは、私が適当に生まれたんじゃなくて神様の導きによって生まれたんだって、そして特別なプランは私の人生にあるんだって、それを信じるのは人間として非常に大事なんです。そしてその自信がなかったら大胆に何もできないんです。いいんかなっていうようなもので、そして大胆に何かできなかったら成功する可能性が非常に低いんですね。ですからこの私は特別に選ばれて愛されて、神様がちゃんと特注文のプランが私の人生にあるんだって、これを信じるのは非常に大事なんですね。そしてこれはある人は一瞬でそれを信じるような人はいるんですけれども、私の場合はそんなんじゃなくて、もうすごい時間かかって、そして自信がなくて自分を責めたり、そしてある時期は自分は他の人間より低いような生き物じゃないかなっていうような辛い時期も通ってきて、けれども少しずつイエス様と関係を持つといろんなことが見えてくるんですね。あの時は自信がなかったのに支えてくれたんだとか、この出会いはこれは適当じゃないなとか、ちゃんと神様はプランニングしてこの人と会ったんだなとか、だんだんそういうのは重なってくると、だんだん私は、適当に生まれてまぐれで出てきたんとそんじゃなくて、自分が特別に選ばれてるって、そしてそれがなかったらね、何やってもねなかなかうまくいかないんですね。ですから私もう一度人生やり直しやったら、もうイエス様と共に生きるってそっちに力入れたら、お医者さんになる導きがあるんだったらすごいお医者さんになれるし、先生になると思ったらなれるんだけど、それが抜けてたら今度は自分を他の人と比べたり競争したり、そして自分の人生がアップダウンが激しくなってしまうんですね。ですからこのもう神様と親しくなろうって目的を持つと、少しずついろんな人生経験があって自信がついてきて、自分が選ばれてるんだって、イエス様が30歳までもう伝道何もしなかったんですね。もう大工だけだったんですね。けどその30年間はその確認がいっぱいあったと思うんですね。確認が出てきて、そして今度はすごい攻撃があってももう倒れないというような人になったんですね。そしてもう一つはこのパウロが、そのビジョンを持ってたんですね。伝道するビジョンを持ってたんですけれども、私のビジョン、神様は私の人生のために、神様は私どのように使いたいんだろうとか、どんなビジョンだろうとか探さなくてもいいです。別にイエス様と付き合ってたらね、ボンと落としてくれますよ。別に あの無理にいや何がいいんかな何がいいんかなじゃなくて、もうとにかくイエス様と親しくなるとね、あの仕事与えられますよ。あのこれがあなたの賜物もこれでこれでこれやから、もう見えてきますけれども、一生懸命そのあの自分の仕事は何だろう、自分の運命が何だろうとか、それを追いかけてたら、あの分かっててもその自分が選ばれている安心なかったら、その仕事がうまくできない。ですから、あのまずもうイエス様と親しくなろうって、もう愛をもらおうって、そっちにフォーカスすると、あの いずれねビジョンが来ます。あの神様に任せばいい、その部分は。そしてあの、最後のポイントなんですけれども、そうですね、パウロの、話の中では、なんかイエス様を信じ出した時から17、ちょっと不思議なことをやったんですね。17、18読んでくれますか。
先輩の人たちに会うためにエルサレムにも登らず、アラビアに出て行き、またダマスコに戻りました。それから3年のうちに私はキパを訪ねてエルサレムに登り、彼のもとに15日間滞在しました。
パオロがイエス様を受け入れ、そしてその後になんか、砂漠に行っちゃったんですね。アラビア行っちゃったんですね。何もないとこに行ってしまったんですね。どうしてこんな何もないとこに行ってしまったと言いますと、大事なことがここで起きたと思うんですね。そしてパオロは、もうものすごい聖書を知ってる人だったんです。救われる前に、信じる前にものすごい、多分ね、旧約聖書ほとんど覚えてたと思う。ですが別に、ね、こういうものがなくても全部覚えてるような人だったんですね。けれどもそれはイエス・キリスト抜きで、神の愛抜きで信じてたんですね。ですから彼がもう全部覚えてるのに土台がずれてるんですよ。ですから今度はイエス様と共に生きるんだったら全部一からリストラなんです。イエス様が救い主で神は愛だったら、この教えがどういう意味だろう、考えて考えて、ちょっと待ってって、今までこうもうやられたらやり返すってけど、ちょっと待って、イエス様が、私の代わりに罰を受けて、そして十字架かかって、そして今度は神様の種類の愛で私たちを愛してるんだったらこうやなとか、全部ね考え直さないといけない時期があったんです。そしてここに書いてあるのは3年があったんです。3年から、ちょっと待てって、これが神様と思ったら違うんだって、もう愛を土台にするとどんなもんだろうとか、そして全部変えて変えて考えて考えて、そしてだんだんだんだん、神様と共に生きるっていうのは間違えたような理解で動くんではなくて、本当に、いい関係を持つことができたんですね。そしてちょっとその話がバイブルスクールでもやってるんですけれども、少しだけ説明したいと思います。新約ではコリント第一手紙134節から7節、コリント13、4節から何節。
愛は寛容であり、
ゆっくり読んでください、
はい、愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、 すべてを期待し、すべてを耐え忍びます、
うん、そしてこれは多分パオロがものすごいショック受けて、これが土台だって分かってなかったんですね。でこれが土台だったら聖書は全然違うものだなということを気づいてしまって、ですからゆっくり、じゃあこれが土台だったら旧約聖書のこの部分はどういう意味なのかとか考える時間が必要だったんですね。そしてこの、御言葉は、よく結婚式の中に読むんですけれども、それいいなと思ってるんですけれども、多くの人が私もホテルでこう結婚式でこれ読むとね、みんなの顔がね、何これっていう、そしてある時ねポロって言ってしまったおじさんもいたんですけど、無理やっていう、なんかポッと言ってしまった人もいるんですね。後ろっていう、無理やって言って、そしてやっぱりみんななんか結婚式でこれを読んでて、何これはファンタジーの世界じゃないかって。なぜ言うと、私たちの知ってる愛っていうのは正反対なんです。私たちの愛は忍耐がない、早く早く早くっていう、っていうもんで、そして場合によって優しいんだけれども、や思う通りいかなかったらこの逆切れバーンって、あの時はこうしてくれんかったとかブワーってなって、それだけじゃなくて、もうやきもちやきもち、なんであの人と会話してるのって、何今のはとか、とか、ちょっと携帯見してとか、それが愛なのよ。いや気持ちだらけで、もうそしてもうしんどくてしんどくて、いつも私を確認確認でしんどく、それが私たちの知ってるような愛なんですね。そして今度は威張る、こんなんでこんなんだっていうようなもの、それは私たちの知ってる愛で、そしていい人と当たったら傲慢になるっていうものとか、失礼なこと言ったり、もうわがまま自己中、それが私たちの知ってる愛なんですね。もうすぐ切れたり、そして今度は失敗したら許してあげるけど記録してるよ、それが私たち知ってる愛なんだよね。あ、これもやったしって許してあげるけど、今度こそ気をつけた方がいいよって、で今度また失敗したらその記録がブワーッと出てきて、去年があなたがこうで、もう2年前がこうでとかブワーッて、それが私たちの慣れているような愛なんですね。そして、失敗した時に人間の愛やったら、ほら言ったでしょって、ほら言ったでしょって、もう言ったのにって、もうって、それを私たちの知ってるような愛なんだよね。そしてもう守る時もあるけど、守らない時、知らんって知らんって、もう電話なってんけど取らないとか、もうそれが私たちの知ってる愛で、もう信頼できないって、もうあなたどう信じたらいいのかわからない、だってあの時こうでこうでこうで、だから信じられないわって、それが人間的な愛なんですね。で今度は私たちがそれが愛と思ってしまうと、それを思ってしまうと、今度これ読んでみてください。ヨハネ第一手紙4章の7節、
愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。
Okay。 もう一度7節お願いします。
愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。
8節もお願いします。
愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。
出た、もう一回読んで。
愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。
あ、神は愛って言ってしまってる。神は愛を持ってるんではなくて、神は愛って。今度は私たちは気をつけないといけないのは、神は愛って言うんだったら、古い人間的な愛を理解しながら神様と付き合うんですか？それだったら怖い神様になってしまいますよ。罪を起こしたら怒ってる、思う通りなかったら切れる、忍耐がないって、ほらって、そういうような関係になってしまうんです。大変なことになってしまいます。ですから私たちが本当のクリスチャンになるんだったら、もう自分の愛に対する考え方が基本的にリストラしないといけない。考え直さないといけない。しなかったらね、もう通用しないし、理解が失敗ばっかりになってしまうんですね。間違えた人を信じてしまうんですね。ですからちょっとこれをやってみましょう。コリント13、第一手紙コリント、13、4節から7節。今度ね、ちょっと神は愛って書いてあったね。神は愛って書いてあったから、今度ゆっくりね、愛の場所では代わりに神様、神って入れましょう。はい、ゆっくり。
神は寛容であり。
OK、 そういう人なんだ。これはね、時間かけて考えないといけないよ。時間かけて染み込むまで。すぐ切れる人じゃない。あなたの弱さは分かってる。どこまで失敗するか全部分かってる。そしてすぐまあバーンってテーブルひっくり返してもうこうやってっていう人じゃないんだよね。もう一度読んでください。
神は寛容であり。
ああ、OK、次は。
神は親切です。
親切だって、親切だって、それが神様なんだよ。親切なの。ですからなんかもう天国からね、こいつってもう やっつけてやるとか、それが間違えてる。基本的に間違えてる。親切で書いてあるんですよ。そういう人なの。はい、次。
また人を妬みません。
妬みません。ああ、よかった。ああ、よかった。なんか遠いとこでね、って、そういう人じゃないんだ。はあ。そして次は。
神は自慢せず。
価値の低い人は自慢する。だから自慢自慢自慢って、それは神様から来るものじゃないねって。ですからあの人自慢してるね、自慢してるねと思ったら、その言葉は神様から来てないな、ね、神様の性格じゃないから、ね、はい。
傲慢になりません。
傲慢っていうのは価値の低い人の行動なんです。そして神様は何でも作れる。もうなんか欲しかったら手に入れる。ですから自信もあるんですね。ですからこれはないんですね。はい、次。
礼儀に反することをせず。
失礼な人じゃない。ですから自分が失敗した時にもうはははははって、なんか目立つよう、この人の失敗が目立つようにこうって、そういうようなもんじゃないんですね、神様は。 OK、 あとは皆様、自分で帰ってこれゆっくり考えてみてください。そしてこの理解は本当のキリスト教のベースなんです。コリント第一手紙13章の13節読んでください。
こういうわけで いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。
あ、データもう一回読んでください。
こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。
あ、出ました。一番優れているのはこの愛なんです。ですから私たちが旧約聖書を読んでもどこを読んでも、この価値観で、そのメガネで読むとバランスを取れるんです。そしてその価値観で持てないで聖書を勉強するとずれたような理解が入ってくるんですね。ここにはっかり書いてあるんです。一番大事なのは何ですか？神の愛なんです。これが一番大事なんです。これがベースなんです。ですからこれと似てるじゃないかなと。私持ってないんですけど、昔持ってたのはね、サングラスでね、ダークなサングラスじゃなくて黄色いやつあるでしょ。 あれはめて見たことある。なんかね、暗い日でもね、なんか晴れてる気持ちになってくるんだよね。もうこんな眼鏡でね、もう黄色いからね、なんか明るくて、ね、何も どこ見ても明るくて、雨の日でもなんか明るいんですね。ですからこのベースだったら、そのような見方で、そのような眼鏡で聖書を読んだ方がいい。けれども残念だけれども、多くのクリスチャンがね、そんなんじゃなくてダークの眼鏡で見てんの。ダークの眼鏡でブワーッと見て、そして聖書を読んでは、聖書を朗読いたします。コリント13、そうです、ダークの眼鏡見てるんです。ですからね、暗い教会になってしまうんです。それだけではなくて、暗い信仰生活になって、そして苦しみちゃんが全国生まれてくるんです。ですからこれから考える時間が必要なんです。私たちがこの世の中の愛でもうたっぷり、私も含めてもう学んでるんですよ。経験してるんですよ。こうされたらこうするとか、カチンとしてカーンってやって、もう早く早くとか、そういうのを私たちが覚えてしまってるので、ですから何年もかけてコリント13をベースにしてもう一度考えないといけないんですね。そしてそれは多くの場合は一番うまく学ぶ方法っていうのは一人になることなんですね。 神様と一人になることなんです、ね、恋愛関係やったら友達4人と一緒にデートしましょうって、ちょっとな、この4人何なのっていうようなね、デートやったら2人でしょうっていうような、何この人たちはっていう気持ちになっちゃうんですね。ですから私たちが本当に神様と愛の関係を持つんだったら、この、一対一な関係っていうのは非常に大事なんです。そしてその関係として自信がだんだんもらってきて、そして私の友達の中で、ロブ、私もなんか森行って一人になったんだけど、どうなったかしてるって、どうなったって、寂しくなったってあ、そう、そしてその後は、いや何もなかった、ただ寂しいなって、早く友達会いたいなとか、それだけやったんで、そしてそれ言われてると、言われると何がずれてるっていうと、一人になってる時に集中してるものが間違えてるの。自分が一人なんだ、一人なんだ、一人なんだ、一人なんだ、一人なんだ、そればっかり考えると、どんどんどんどん一人になることはもう悪いものになってしまうんですね。けれども神様の関係を強めたかったら、一人じゃなくて想像して、私は一人じゃないんだ、今イエス様が私と共にいてくださってるんだって、そっちに集中力を入れると、どんどんどんどんそれが自分の中に本物になってくるんですね。そして 本当のことを言いますと、僕は一番楽しいことっていうのはどっか誰もいないところに一人になって、そしてイエス様と会話する、そしてそれで力もらう、それで平安もらう、それで知恵もらう。ですからちょっとビデオを見せたんですけれども、本当はみんなね一緒に行ってほしいんですけれども、ロブはスズラン台に住んで、もういつも何をしているのかっていうのをちょっと見せたいと思います。これあるからクリスチャンなの。これなかったら何もやってられない。これからこういうようなとこから平安もらって、メッセージもらって、もう力もらって、喜びをもらって、知恵もらって、そして別にこの場所を行かなくてもいいと思うんですけど、自分の場所を作ってください。自分の場所を作って、そして神様寄ってきますよ。自分の心を癒してくれますよ。変えてくれます。生きる力を与えてくれます。これがクリスチャンの、本当のクリスチャンの、土台なんですね。ですからパウロが3年間もう砂漠行ってしまって、何をやってたというと、もう全部ね洗ってもらってたんですね。自分の考え方が今まで何だったんやろうとか、どういう価値観で生きてたんやろうとか。ですから別にこういう砂漠行かなくてもいいんです。私がスズランでいるからこういうとこ行けるんですけれども、自分の場所を見つけて、そしてそこから力もらって、そこから愛もらって、そこから生きる力もらうって、本当に楽しいこと。だから昔はね、もっと祈らないととか、もっとこうしないととか、自分を責めたりしてるんだけど、そういうのはね宗教的な考え方なんですね。誰が好きだったら少しずつ一緒にいたがる、ね、恋人がいるんだったらごめんなって、日曜日まで我慢しとってとか、そういうもんじゃないんですね。こういうこ、ですから皆様の中では、いやはっきり言うとなかなかこういうのできないんですよと言うたら、もうじゃあもう神様は私の心の中に働いてください、働いてください、あなたと親しくなりたがるように、どうぞあなたと散歩したがるように、会話したがるように、どうぞ私の心の中に働いてくださいって。そしてこれ一回経験するとね、ディズニーランドがねもう大したことない、もう、もうディズニーランドは行こうかなっていうことになりますよ、うん、これだって人間はね神様と共に生きるために私たちが作られたんです。そのために作られてる。ですから他のものはいいけれどもね、もう本当にもうそのイエス様の愛のあったかさ比べるとね、もう何やってもねもう浅いんですよ。神様は皆様とそういうあったかい関係を持ちたがってます。ですから皆様今週やってみたら、祈ります。天道様、私たちの住んでる場所も違うし、性格も違うし、好みも違いますので、本当に、愛の関係だったらワンパターンではありません。ですから私たちが一人一人本当に自分らしく離れた場所であなたと関係を持つことができますように、今週私たちの心の中に働いてください。お願いします。そしてどんどん規則とか立法とかから離れて、愛の行動であなたと関係を持つことができますようにお願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。